Spinner。
エネオス4 Hour Earth One by One。
エネオス4 Hour Earth One by One、 ナビゲーターの堀田茜です。毎週この時間は素敵なゲストをお招きし、話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。この番組のスタッフさんも結構 SDGs についてすごく意識が高い方が多いと思うんですけど、この間こう話していたらスタッフさんが使っている名刺入れがすごく面白くて、それ何ですかっていう聞いたら、再生樹木でできている名刺入れなんですけど、こうすごく素材も柔らかいし、デザインもなんて言うんでしょう、木の木目がすごく綺麗に出ていて、色味もなんかこう自然の人工では再生できない深みのある色ですし、とにかくもうデザインがすごくかっこよくって、すごく話題になったんですけど、私たちの中でなんかそういった面白いこう伝統工芸品も実はすごくエコな素材でできていたり、無駄のないように作られていたりするなと思って、私も先日滋賀県の信楽に信楽焼の陶芸品を作りに行ったんですけど、そこで作った信楽焼のコップを今毎日使っているんですけど、やっぱりこうなんでしょう、たくさん変わりのあるものってよりかは、もう一点物で自分が作ったすごく愛着のあるものの方が一生大切にしようっていう気が起きますし、こう何より使う時にすごく気持ちいいし気分が上がるっていうのがすごくいいなと思って、皆さんもぜひ伝統工芸品体験とかも最近いろいろありますし、いろんなところでおしゃれなアイテムも出ていたりするので、チェックしてみてほしいなと思います。ということで本日も SDGs 学んでいきたいと思います。そんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスもアジアを代表するエネルギー企業として、安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため、地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して、 SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献しています。かなりいろいろな活動をしているようなので、そのあたりも番組で紹介していきたいと思います。そしてこの番組は J-WAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ、ZIP FM、FM802、クロス FM、JFL5 局をネットしてお送りします。
エネオス4 Hour Earth One by One。 This program is brought to you by エネオス。
エネオス4 Hour Earth One by One、 本日のトークテーマは SDGs の目標15、陸の豊かさも守ろうです。先週は海の豊かさを守ろうでしたよね。それに対して陸ということなので、一口に言ってもかなり広いテーマだと思うんですが、森とか森林とかそういうことなのかなと思います。今日も深く勉強していけたらなと思います。そんな目標15に対しては10万平方キロメートルという数字が関係してくるようです。なかなかピンとこないので、いろいろとゲストの方にも聞いていきたいと思います。
エネオス4 Hour Earth One by One。
堀田茜がナビゲートしているエネオス4 Hour Earth One by One。 本日も素敵なゲストの方にお越しいただいています。 SDGs 教育日本一を目指す育文館夢学園の渡辺レシさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
学校教育にどう SDGs を取り入れていくのか、いろいろと聞いていきたいと思うんですが、まずその前に渡辺さんが所属している育文館夢学園についてご紹介します。 東京都文京区にある今年で創立131年の歴史ある中高一貫の私立学校です。夏目漱石の我が輩は猫であるにも登場しました子どもたちの幸せのためだけに学校はあるという理念のもと SDGs 教育日本一を掲げ教育活動すべてに SDGs を紐付け未来の地球人を育てる独自の教育夢教育を展開されています。詳しく聞いていきたいんですが本日のテーマはまず、目標15の陸の豊かさも守ろうなんですがこれはどういった目標かをまずお聞かせいただけますか。
はい、SDGs は17項目ありまして、さまざま、今、目標15で陸の豊かさも守ろうとありますが、
はい、
つまりその目標14に関しては、海の豊かさを守ろうになってるんですね。さまざまな資源を守ろうという中でこの15番ですが、陸の生態系の保護回復を図るとともに持続可能な利用を推進してそしてかつ持続可能に、森林管理を行うことで砂漠化を食い止め、土地劣化を阻止回復、そして森林を保護するということで、生物多様性というのをしっかりと生み出す自然を守る、といった目標がこの SDGs 条番陸の豊かさも守ろうとなってます。
森林を保護するということなんですが今地球の森林環境で具体的にどんなことが問題になってるんですか。
はい、地表のおよそ 30% を占めるのが実は森林です、そこに実は陸地に住む動植物だったり昆虫のおよそ 80% が生息していると言われてます。
そんなに。
しかし毎年ものすごい勢いで森林は減少してます。その結果その 80% のですね、動植物昆虫などの生態系が破壊され植物連鎖のバランスが崩されるほか地球温暖化という問題も起きていると言われてます。
本当に緑が減ってるっていう印象はすごくあるんですけどどれくらいのペースで森林がなくなってるんですか。
なかなかイメージしづらいと思いますので、2015年の以降毎年失われている天然林の面積、森の面積が今約大体10万平方キロメートルと言われてます。
10万平方キロメートル、
はいはい、イメージしていただきたいので、なんとなくのイメージなんですけど、毎週ですね、毎週東京都と同じぐらいの面積がなくなっている森林がなくなっているとイメージしてもらえればと思います。
そんなにですか。毎週東京都ぐらいの面積の森がなくなってる。
そうなんです。
そう考えたら本当に深刻な状況ですよね。
はい、もうなかなか日本にいるとわからないですけどね。
はい、なんでそんなになくなってしまうんですか。
たくさん原因はあるんです。でもここではあえて2つ大きな原因をお伝えします。
はい、
第一の原因としては世界で今もなおこう天然林、森を伐採する人たちがたくさんいるということ、ただですねブラジルなど例えば南アメリカの国々の人たちというのは生きるためにどうしてもこうアマゾンの木々を伐採しなければいけないという、そういった理由があるんですね。
はい、
もう一つの理由としては今例えば日本でも、たくさん植樹しましょうと、言って、空いてる土地に森を再生させようって森に木々を植樹するんですけど、その木々を手入れをしなければいけないんですね。
はい、
間伐と言いまして、林業というところなんですけど、その林業間伐ということをせず、結果的に森が病気になっていってしまうんですね。はい、世界的にはこの今アマゾンで起きている森林伐採というのが大きな原因ですが、日本ですとこういったこの林業の担い手というのが不足していることで手入れが行き届いていないというのが問題として挙げられることが多いですね。
そんなこう手入れが足りないからどんどんダメになっちゃってるってことですか。
基本的には木々はもちろん水も必要なんですけど、太陽の光を必要とします。なので木をいっぱいそこに集中して植えたとしても、結果的にですね木が細くなってしまうんです。ただ一方で丁寧に間引きといいますか間伐、間を空けて木を切っていくことによって光が入ります。その光で木が一本一本太く大きくなることで森が豊かになっていくんです。
もう本当に何でしょう、苗を植えればいいっていう話ではないんですよね。
そうですね、
もう長い間考えていろんなたくさんの人の手で育てていかなきゃいけないっていう森なのに簡単に伐採はできてしまうっていう本当に深刻な状況ですよね。
はい、
そんな地球の陸の自然に対していろいろと活動されているということなんですが、そもそもなぜ SDGs 教育日本一を宣言されたんですか。
はい、私たち育文会めがけんは、SDGs 教育日本一と合わせて生徒の幸せ日本一を掲げています。まあ、今の子どもたちがあの社会の中心となり活躍する、まあ、10年後20年後の社会世界ではおそらく SDGs の取り組みに関わりを持たない職業、うん、または企業というのは全くないと言っても過言ではないと思っています。そんな考えからあの SDGs を学ぶことは将来の生きる力を育む、そして SDGs 教育とは未来の地球人を作る教育であると私たちは考えています。うん、はい、まあ、中高生時代にこの SDGs の教育、この SDGs の考えをしっかりと理解して、で将来の職業選択を行うことでそれが必ず生徒の幸せ日本一につながると私たちは信じています。
うーん、羨ましいです。こんな中高一貫その時期から SDGs を学べるって今の私たちからしたらすごく羨ましいなと思うんですが、具体的にどのように SDGs を教育へ取り込んでいるのかお話を伺いたいんですが、目標15に対してはどのような活動をされてるんですか？
いくつかありまして、はい、森林再生保全活動というのを私たちはこの夢教育プログラムに取り入れています。うん、公益財団法人セーブアースファンデーションと、協力しまして、あの長野県のですね東御市にある森で、実際にどのようなこう林業がされているか、ということをあの講義を受けたりですね、あとですねあの今国が指定してます、特定外来植物、
はい、
オオハンゴンソウというのですが、あのこの抜き取りというのをセーブアースファンデーションと協力して行ったりしております。またですね先ほどお伝えしましたその間伐したら当然木が、なくなります。この木をですね使いまして、うんうん、この杉とか栗の間伐材で机のカバーを実は作っています。これ夢ボードと言いまして、はい、
ほうほう、
この机のカバーを使って子どもたちは一人一人今自分の机で勉強をしているということになってます。なのであの実はこのラジオの出演を、うんうん、あの依頼を受けた時、はい、私実は大分の臼杵市というところにいまして、はい、実際に子どもたちにどんな風に持続可能なこの森林管理っていうのを学んでもらおうかとかっていうのを、うん、あの林業を通したこう新たなプログラムを作っている時にちょうど電話をいただいたところで、
あ、そうなんですね、はい、いろいろご縁を感じますね。なんか実際こう自分が勉強している机がそういう活動からできたものって感じると余計身近に感じれますし、
はい、
あの中高生たちもそういう何でしょう、多感な時期にそういったことを勉強できるのはすごくいいことだなと思うんですが、はい、あの中学生からこう高校卒業までその授業を行っているということなんですが、実際に生徒たちからどんなリアクションがありますか？
そうですね、陸の豊かさを守るとなった時にやっぱりこうあの目標は分かるんですけど、子どもたちやっぱりじゃあ何すればいいんだろうとか分からないんですよね。
はい、
なのでまず実際にこう、あ、これが間伐材で作った机だよとか、
うんうんうん、
あとはまあ実際にじゃあ今陸ってどうなってるんだろうというのを視覚的にあの学習をする機会とかが必要なんです。
はい、うん、
でなので、まあ、その長野県東御市だったりとかこの私が行ったその大分県臼杵とかでは実際に大きな木を切るこの伐倒というのを見学します。あの大きな木を切るのであの実際に子どもたちが伐倒を見て、まあ、木をあのまあ街中で歩いてる木を見て子どもたちはまあ普通にこう木が立ってるなで、
うんうん、
みんな何気なく過ごすと思うんですけど、はい、もう本当に音立てて倒れるんですね。本当になので子どもたちはその姿を見て木が生きてるなと、そんな木を私たちは使ってるんだなということを実感してもらったりします。
なるほど、実際に先生から見て中高生たちの意識変わったと思いますか？
もともと机とかあの、まあ、学校のものって、うん、あまりこう自分のものとか周りのものっていうよりは、はい、まあ、なんとなく公園と同じような、
あ、公共物みたいな意識が、
はい、公共物みたいなものなんですけど、はい、うんうん、やはりこう資源だなと、これはもうあの限りある大事な大事な資源なんだなということを子どもたちがやっぱり分かると、うん、資源がみんなのものだなという認識をこう持っていくんですね。やっぱそういった姿を見るのがとても印象的です。
確かにそういったものを実際に見学して見てみると余計大切に使おうっていう意識にもつながりますよね。なかなか個人では森林再生保全活動を行うことって難しいと思っちゃうんですけど、何か私たちでも直接的にできること、間接的にできることってあるんですかね？
よくあの言われますけど、はい、例えば前橋を使うとか、
うんうん、
あとはまあ紙の無駄遣いを減らすとか、
はい、
まあ、 できることたくさんあると思うんですね、はい、ただ、まあ、大切なことは何かというと、うん、そのまずはその現状の環境問題をちゃんと知って、うん、そして、まあ、環境保全活動っていうのを、まあ、どうしてやるのかなっていう理由をしっかりと、まあ、知るということが大切かなと思ってます、うん、
はい、
例えばただただこう前箸を使うようで、で周りに前箸使いなさいよっていうのではなくて、うんうん、前箸を使うことによってそれが環境にどんないうふうに貢献できるのかということを考えたり、うん、あとは紙の無駄遣いを減らすことでどんないいことがあるかということをちゃんと自分たちが考えてでやっていけば、まずはそれは私たち一人一人ができることかなと、
うん、
些細なことでも、まあ、継続すればそれは立派な森林再生保全活動に行っていると私は思ってます。
確かに渡辺さんも台本が紙ではなく、
はい、
iPad で、
はい、
すごくエコな取り組み実際されてますもんね。
そうですね、極力やっぱりこう紙を減らそう、うん、ペーパーレスでいきたいというふうに思ってます。どうしてもやっぱ紙は必要だとは思いますので、
はい、
今もお伝えした通り無駄遣いをしなければいいかなと、
うん、
はい、使う必要はあると思ってます。
なるほど、まあ、まずはこう地球にとってどんなことが今起きていて、その重大さを知ってから前箸を使ったり紙をなるべく減らしたり、そういったちょっとした意識を高めるっていうことが大切ですよね、
はい、
すごく勉強になりました。ありがとうございます。本日のゲストは育文館夢学園の渡辺玲子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
エネオス4 Hour Earth 1 by 1。
この時間は堀田茜がナビゲートするエネオス4アワーアース1 by 1。それでは今週の堀田茜のエネオス SDGs 推進部、よろしくお願いします。今週も先週に引き続きこちらの部員の方が報告に来てくださいました。エネオスの与田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週から初めて聞くリスナーの方のために改めて自己紹介お願いします。
エネオスで機能材カンパニーの研究開発部長を務めております与田と申します。弊社ではさまざまな事業を展開していますが、機能材カンパニーでは新規素材商材を開発しています。
うん、エネオスの機能材カンパニーでは SDGs の目標9、産業と技術革新の基礎を作ろうの達成を目指し活動されているということなんですよね。
はい、特に目標9の中でも 9.1 の経済発展と人間の福祉を支援するために持続可能かつ強靭なインフラを開発するというターゲットと、 9.4 の資源利用効率の向上とクリーン技術および環境に配慮した技術というターゲットにフォーカスして活動しています。
うん、先週はターゲット 9.1 に関係したかなり最先端で私たちの身の回りにあるもののお話が聞けたと思うんですが、今週はターゲット 9.4 に関していろいろと聞けるということで楽しみにしていました。具体的にターゲット 9.4 についてはどのようなことを行っているんですか？
9.4 では主にバイオテクノロジーを用いたある成分の生産を行っています。
バイオテクノロジー、でもそのある成分何ですか？
じゃあここで一つ堀田さんに質問です。
はい、
サーモンやマスって食べたことあると思いますけども。
はい、大好きです。
その身がなんで赤色をしているか知ってますか？
急に難しいクイズここで初めて来ました。なんだろう、微生物とかですか？
近いですね。はい、
何ですか？
もともとサーモンやマスっていうのは、はい、白身魚なんですよね。
はい、
ニジマスは身が白いと思うんですけど、うんうんうん、サーモンとかマスってもともと白身魚なんですけども、
はい、
天然のサーモンはカニやエビを食べることで、
はい、
それに含まれているアスタキサンチン、聞いたことあると思いますけど、そういう成分を体に取り込んで身が赤くなるんですよ。
食べたもので
身
が赤くなってるんですか？
そうなんです。
知らなかった。
ただ実は養殖の世界では、うん、餌にカニやエビを多く入れることができないので、
はい、
この成分を化学合成して作ったアスタキサンチンを餌に混ぜることで身が赤くなってるんですね。
そんなことができるんですか？知らなかったです。
その赤色の出すアスタキサンチンを当社では、うん、より健康や環境を意識して遺伝子組み換えを一切行わない独自の発酵技術により、
うん、
植物由来の糖を原料として使って生産しているんです。化学合成じゃないんですよ。そこで当社のアスタキサンチンを餌に入れて育てられたサーモンはプレミアムサーモンとして好評を得てるんですよ。
これは確かにプレミアムですね。より体に優しいサーモンがあるなんて、そういうの知らなかったです。食べ物にまでエネオさんの技術が活用されてるっていうことですよね。アスタキサンチンという成分の他にバイオで取り組まれているものはあるんですか？
このバイオ技術を使うとアスタキサンチン以外にもいろんな成分を生産できる可能性が無限にあります。
はい、
例えばタンパク質などの食料生産に役に立つ成分やサスティナブルな素材の生産ができる可能性があって、その検討を今行っているところです。
どんな素材なんですか？
一例を挙げると、養殖サーモンの餌は主にイワシからできてるんですね。
うん、
ただイワシもやっぱり取ってしまうと限界がありますんで、
はい、
イワシのタンパク質や油の成分をバイオ技術で作れないかっていう可能性があるかなと思ってます。
はい、
繰り返しになりますが、これまで化学合成ではできないような物質をバイオ技術なら作れる可能性があるんです。うん、その物質を使ってこれまでにない素材を社会に提供し、社会に貢献できればと考えて日々研究開発を行ってるんです。
なんかそんなことができるんだっていう、すごく近未来を感じましたし、本当に幅広い活動をエネオスさんされてるんだなと改めて今日思いました。エネオスさんの機能材カンパニーの目標9が達成できるようにこれからも応援しています。ヨさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
エネオス For Our Earth One by One。
エネオス4アワーアース1 by 1、エンディングのお時間となりました。最後にリスナーの皆さんからの活動報告メールご紹介していきたいと思います。ラジオネームまよまよさん、あかねちゃんのマエストローやマエボトルを聞いたり、皆さんの活動を聞いていて何かしないとなと思うのですが、日々の分別、エコバッグ、あとは冷蔵庫の残り物で食材を無駄なく使うくらいしか今は思い浮かびません。でもそういう目を養うことがまず大事なのかもしれないですね。私もこれから頑張れることを探してみます。あくねちゃんは料理をやってると聞きましたが、買い物や作るときどんなことを考えていますか？私にもできることがあればと思って質問していました、ということでありがとうございます。買い物や作るときどんなことを考えているか、でも最近はやっぱりスーパーでお肉とかお野菜とかを買うときもお家までの距離が近かったら袋に入れなくなりましたね。薄いビニールの袋にお肉とか入れてこうエコバッグに入れると思うんですけど、その袋さえもったいないなと思ったので、なるべくやっぱ気になる人は匂いとか気になると思うんですけど、私はそんなにそこまで気にならないので、そういった無駄をなくすようにしたりとか、あとは、卵を使うとき、卵の殻を、以前も話したかもしれないんですけど、卵の殻を観葉植物の肥料にしたりとかするようにしてますけど、でも十分この日々の分別とかエコバッグ、あとは冷蔵庫の残り物で食材を無駄なく使うっていう意識があれば、本当にそれだけで十分だと思いますし、渡辺さんも今日話していらっしゃいましたけど、本当ちょっとの意識、その前橋とか紙を少なくしようとか、そういうことちょっとした意識が広がることで、すごくそれが大きなことにつながると思うので、もう十分だと思います。私も本当持続可能じゃないですけど、ずっとそれを長く続けることを大切にしようかなと思います。来週のテーマは目標11、住み続けられる街づくりを、そして再来週のテーマは目標13、気候変動に具体的な対策をです。リスナーの皆さん、聞きたいことがあればぜひメールしてください。もちろん堀田茜のエネオス SDGs 推進部も忘れずに。そして番組ツイッターもあります。ぜひ番組名を検索して4 Hour Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけて、あなたが行っている SDGs 活動報告などどんどんつぶやいてくださいね。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は堀田茜でした。
エネオス For Our Earth, One by One. This program was brought to you by エネオス。